アカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったという言葉があります。テサロニケの人たちがすべての信者の模範となるような人たちだったということで、一体どんな信仰者だったんだろうということを思います。そして私たちはどんな信仰を伝えられているんだろうかということを、今日改めてこの今日の箇所9節と10節から聞きたいと思います。9節をもう一度読みします。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、またあなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り生ける誠の神に仕えるようになったかあります。この最初の彼ら自身というふうにあるのは、各地の教会の人たちのことなんですね。このテサロニケの人たちじゃなくて、各地の教会の人たちがパウロたちについて言い広めている。すなわち、テサロニケ教会はパウロ先生たちをすごい喜んでお迎えしたらしいよ、そして偶像から離れて神様に立ち返ったんだよというふうにこう言い広めているという、そういうことです。で、偶像礼拝とかまたその習慣から離れて神様の方へ戻ってきたというのを、その明らかに転向したというか、そういうことを、その明確な改心が信者の模範だというふうに、パウロはここで言うわけです。で、今日まず第一に福音を聞いてキリスト者となるということは、偶像礼拝から離れる、偶像から離れるというふうな形というか、その生き方を取るんだということを改めて覚えたいと思います。でもうそこから思うんですけれども、偶像ってここで言われていること、また偶像礼拝っていうのは具体的に何を表していたんだろうかって思います。で、テサロニケ教会の人たちはそれまでこうギリシャの文化の中で、異教の神々を信じていて、私たちがギリシャ神話で聞くような神々を信じて、その礼拝をし、その習慣の中を生きてきたわけですけれども、テサロニケの人たちのことではないんですけども、パウロがリストラっていう町に行った時に、自分たちを神とする人たちと出会うっていうところがあるので、ちょっと見てみたいと思います。使徒言行録の14章です。使徒言行録の14章の8節241ページです。で、見出しのところにリストラでというふうにありますけれども、11節を見ますと、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったといったありまして、そして12節では、そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだと、そして生贄を捧げようとしたという、そういう話が出てきます。で、礼拝の対象として拝もうとしたということですね。そしてパウロが15節のところで、皆さんなぜこんなことをするのですか、私たちもあなた方と同じ人間にすぎません、あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方ですというふうに叫ぶという、そういう場面です。で、リストラという町に人を神様としてしまう、そうやって拝んでしまう習慣があったってことだと思います。で、それはおそらく、それ書いてないんですけれども、テサロニケの人たちも同じ習慣をしていたんじゃないかなというふうに想像されます。けれども、そういう神々とか、あと人間を神とする習慣とか、そういうものからテサロニケの人たちは一切足を洗うっておかしいけども、そういうふうにして離れて天地の作り主なる神様に立ち返ったというふうに言われています。で、日本の社会の中で、偶像ってどういうものかなって考えたときに、例えば 英和でも生徒が時々交通安全のお守りを持っていたりして、なんか複雑な気持ちになることもあるんですけれども、あとはあの道路をこの間西関東道路が開通した時にもニュースでも言ってたんですけど、開通する前にお祓いするっていうのを本当に NHK で言っていたので、ああなるほどなと思ったりしましたが、まあ、地鎮祭もありますし、お日柄ですね、日の良し悪しを言うこともありますし、またあるいはお葬式で亡くなった方に話しかけるというか語りかけるというか、そして神として拝もうとする、そういう意識がないとしても神様としてしまう、そういう傾向も多く見られますし、受験シーズンにはエマも話題になったりします。でこういうお守りとかエマっていうのはすごい分かりやすい目に見える形ですけれども、そういう形を取らない偶像も当然ありまして、例えば物もそうですし、お金も、それから健康も、美しいものも、美しさも、それから身近にある環境も、それから生き方とか考え方とか、人がその生活の中でそれを神とするっていうことがあれば、全てが偶像になり得ます。理性が神である人もいますし、人間性を何より大事だと考える人もいます。欲がそうだという人もいますし、自分自身がもう神なんだと、そう公言しなくても、そのように自分が絶対なんだと、神なんだというふうになる人もいますし、まあ、私たちもその自分ではそうありたくないって思っていても、全てのものを神とする可能性というか、そういう危険の中を生きています。で、全てのものが神となる可能性、全てのものを神としてしまう罪を私たちは抱えていて生きています。で、詩編の詩人が大変鋭い指摘をしているんですけども、詩編の135編を、はい、旧約聖書の976ページです。詩編の135編の15節から18節のところをお読みします。偶像の話のところなんですけども、135編の15節です。国々の偶像は金や銀に過ぎず、人間の手が作ったもの、口があっても話せず、目があっても見えず、耳があっても聞こえず、鼻と口には息が通わない。偶像を作り、それにより頼む者は皆偶像と同じようになる。偶像礼拝をする人は偶像と同じようになるという非常に鋭い指摘だなというふうに思っていますが、こういう形で詩編の詩人は偶像をしていたんだなということも思います。で、こういう偶像から離れるっていう決意をしたのがテサロニケの人たちです。神様以外のものを神様としないんだという戦いを始めた人たちです。でも私たちは自分自身のことを考えてもそうなんですけど、元来その偶像にこう引き寄せられるっていうか、すごい傾く心を持っていると思うので、常に御言葉に引き戻されるってことがなければ、こうあれよあれよという間にこう偶像の方に引っ張られていくっていう、そういうことがあると思います。で、御霊の働きによって御言葉へと戻るっていう、その助けがなければ、おそらく偶像との戦いっていうのを続けることができないんじゃないかなというふうに思います。で、テサロニケの人たちが他の信者の模範になったっていうのは、そういう偶像礼拝からもはっきり離れるという姿、形を、改心の形をとったんですけども、それまで礼拝していたものを捨てて神様にお仕えするようになった、作り主なる神様にお仕えするようになった。そしてそこから精霊の導きによって歩みを始めたんだと。で、同じ戦いを始めている仲間じゃないかというふうにパウロが今日私たちにも呼びかけているのかなというふうに思います。その偶像から離れるというのが1番目なんですけども、2番目に テサロニケ教会の人々の信仰としてパウロが語っているのが、9節の終わりの方にありました生ける誠の神に仕えるようになったということです。でこの仕えるっていう言葉が、奴隷として仕えるっていう意味の言葉で、奴隷となるとかそれから服従するというふうに訳されることもあるというふうに言われています。まあ、絶対的な服従をもって使える、礼拝の生活において使える、また職場や与えられた環境の中で使える、両面があります。私たちは身近に奴隷という人たちがそんなに身近にはいないので、まあ、想像するっていうこととか、あるいは聞かされるっていうことで知るんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その奴隷っていうのは自分が望むことが第一なのではなくて、主人が望むことが一番になる人のことだと思います。主人のために生き、主人に仕えるのが奴隷です。で、まあ、こういうことを聞きますと、私たちは自分自身が聖書のこの命令から神様の奴隷となるのがキリスト者なんだっていうメッセージがあると思うんですけども、そこからすごくかけ離れた生活をしていないかなっていうこと、神様に絶対的な服従を持って仕えているかということ、そこから遠く離れて自分の思いとか人の命令に仕えていないかなっていうことを反省させられます。でキリスト者とされた私たちは神様からこの服従を求められていて、神様の前にひざまずくものなんだってことを教えられています。そしてそれは、まあ、逆から言うとですね、神様以外には従わなくていいっていうか、神様以外にはお仕えしなくていいっていう、他の何者にも縛られることはないっていう幸いでもあると思うんです。どの他の主人に仕えるよりも幸いな奴隷とされている私たちなんだということを覚えたいと思います。で3番目に、10節をお読みします。10節に、さらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかをという言葉がありまして、模範とするべきテサロニケ教会の人たちの信仰というのは、その再臨の信仰なんだということが言われています。で元々の文ではこの、御子が天から来られるってなってるんですけども、もともとは神の子を天から待つというふうになっています。でこの待つっていう言葉は、ぼんやり待っているというのではなくて、まあ、ここでは待ち望むという仕方で、まあ、強調してるんですけれども、この前もって来るってことが分かってる人をもう確信を持って待ってるっていう、そういう言葉です。誰かと会う約束をして、その人が来るかな来ないかな分からないなっていうふうにして待っているというのではなくて、そうやって不安になっていくっていうのではなくて、必ず来るっていうふうに言った相手の約束を信頼して、忍耐強くどんなことがあっても不動の心を持って待つというような意味の語です。でテサロニケ教会の人たちがとりあえず待ってみるかなとか、まあ待ってみるかっていうような、こう試してみるような形ではなくって、本当にひたすらに再臨を待ち続けたということがわかります。でヨハネの黙示録の最後のところを見ていただきたいのですが、新約聖書の一番最後、そしてまた聖書の一番最後のところにありますが、480ページのヨハネの黙示録22章のところに、再臨のイエス様のを待つ教会の言葉が記されています。ヨハネの黙示録22章の20節のところです。以上すべてを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるようにとあります。 新約聖書、また聖書全体はこの再臨の信仰を言い表して、イエス・キリストの私はすぐに来るという言葉をアーメンって言って、主イエスよどうぞ来てくださいというふうに言って待つ、その信仰を、その希望を言い表して終わっています。だから改めてそのことを思うときに、私たちの信仰っていうのは再臨の信仰であるんだと、その信仰を受け継ぐものなんだということを教えられます。信仰告白、日本キリスト教団信仰告白でも主の再び来たりたもを待ち望むというふうに言いますし、使徒信条でも家畜より来たりてというふうにキリストの再臨を待つ信仰を告白しています。でこの再び来られる方はどういう方かというのが10節の後半に記されます。それは、10節の2つ目の文なんですけども、この御子こそ神が死者の中から復活させた方だというのがまず1点目です。この十字架にかかられたイエス・キリストが復活されて、そしてその方がもう一度来られるんだという、それが全体として一つの贖いの御業として語られています。十字架の出来事と復活の御業と、そして今天におられて神様の父なる神の身元におられる方がもう一度来られるんだという、その再臨が一つの贖いの御業として語られています。目に見えている今の現実が全てであるのだとしたら、また地上の現実がこの未解決のまま混乱したままなのだとしたら、おそらく私たちは希望は持ちつつもどこか諦めてるっていうようなことになるんじゃないかと思うんです。けれども全てを完成なさる、全てを支配なさる終わりの日が来て、そして裁き主なる主が現れて、そして全てを完成へと導いていかれる新しい秩序をもたらしてくださる、新しい天と新しい地を見る日が来るんだということがあるというのが本当に究極の希望なんじゃないかと思います。でテサロニケ教会の人たちはこの再臨の希望を持っていたんですけれども、私たちはその教会が持っていた信仰を受け継ぎ、新しい天と新しい地を待つっていう究極の希望を与えられている群れなんだというふうに思います。で10節の一番最後のところでは、来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスという言葉も出てきます。でその神の怒りということをなかなか受け止めにくいなというふうに思います。で同じパウロが書いている、ローマの信徒への手紙の一章のところに、やはり神の怒りについて書かれています。新約聖書の274ページです。ローマの信徒への手紙の一章の18節のところでもパウロが、神の怒りについて語っています。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されますという言葉です。この神様の怒りは来たるべきというふうにテサロニケの方ではなっていて、その今の世に表されるだけではなくて、今は見過ごしにされているように見えてもまた思えても近づきつつある、来たりつつあるものなんだということが言われます。で神の怒りっていうものを受け止めるのは大変こう恐ろしいことですし、できれば通り過ぎたいメッセージの一つじゃないかと思います。 けれども、よく考えますと聖書には神の怒りが全人類の上に臨んでいるとか、正しいものはいないのだというようなパウロの言葉もありますし、神様の怒りっていうのは明らかに聖書のメッセージだと思います。誰一人神の前で義とされないんだとパウロは言っていて、この神様の怒りから誰も逃れられないと。ただキリストがこの怒りを私たちに代わって受けてくださったので、私たちはキリストにより頼む限りこの怒りから救い出されるのだというふうにも言われます。私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるというのもまた聖書の明らかなメッセージです。私たちは神様の怒りを軽いものとして思うことはいけないことだと思いますが、同時にイエス・キリストの十字架によって全ての罪が許されて、神様の怒りがキリストに負わされて私たちに許しが与えられているということに、神の怒りを思う、そこが神の怒りがキリストが引き受けてくださったんだということが、この神の怒りを正しく受け止めるそのような鍵になることだなというふうに思います。キリストが来られるという再臨の希望というのは、テサロニケの人たちが本当に待ち遠しく望んでいた、また喜ばしいものでした。でテサロニケの人たちがキリストを信じて、キリストによって神の怒りから救い出されることを信じてより頼んでいたっていう姿を、今日の箇所はパウロが描き出してくれている箇所です。聖霊なる神様はこのテサロニケ教会というのは成立してまだ間もない時にこの手紙がパウロによって書かれたんですけれども、こういう新しい教会、成立して間もない教会にこういう信仰を授けてくださったということがわかります。そして2000年の時を隔てて、また土地を隔てて、私たちも同じ信仰を受け継ぐようにパウロから語りかけられています。偶像から離れるように、そして生ける神様にお仕えするように、そして再臨を待つようにということを語られています。再臨の死を待つ教会となるように、テサロニケ教会の人たちと共に呼びかけるそのパウロの声を、また私はすぐに来るというふうに約束された主の声を聞きたいというふうに願います。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、爽やかな静かな風が吹き抜ける夕べの時を迎えました。朝には共に礼拝をお捧げすることを許されて、主の祈りの言葉を聞きました。午後の時をそれぞれ過ごし、夕べに再び集められて共に神様を礼拝する時を与えていただいて感謝いたします。テサロニケ教会の人たちの信仰をパウロが伝えてくれています。私たちもまた偶像を離れて生ける誠の神にお仕えし、主の再臨を待つ群れとならせていただけますように、聖霊の憐れみとお恵みとをお願いいたします。私たちが聖書を通して共にテサロニケ教会の人たちが生きているかのように語られている言葉を聞くことができ、感謝いたします。どうかそのような多くの証人と共に、また共に歩む兄弟姉妹方と共にこの歩みを続けることができますようにお導きください。私たちは神様の御心から離れて歩み出す ものですが、どうかイエス・キリストの十字架の贖いによって救い出してくださり、再臨を待つ信仰へと導かれますようにお願いいたします。教会に連なる兄弟姉妹方、またお一人お一人が御手のうちに置かれています。どうか共に一つの群れとして歩むことができますように、新しい習慣を始めました、お一人お一人の歩みに伴ってください。今日は北先生の就任式が行われました。このようにして教会の交わりの中に私たちを置いてくださり、それぞれに神様から託された使命を果たす恵みを与えられて感謝申し上げます。どうか各地の教会もまたあなたにお仕えして